熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
ハローエブリワン、ハーユ
ー。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血を教えて中澤先生の時間です。私中澤治と
土井のり子の2人でお送りします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
12月もね、もう真ん中近くなって、
はい、
ね、まあまあそんなに今日も寒くないですけどね、
うん、はい、朝ぐらいでしたね。
朝ね
って朝ちょっと寒くないですか。
朝ね、ちょっと忘れちゃいますねあの、あ、寒かったですかね。
多分寒いと思います。
あ、寒いんだ、
さすがに。あ、日中はちょっとやっぱり暖かい。
はいはいはい、うん、あ、そっか、
うん、
あの、すいません、あんまり気にしてなくてあんまりその寒さってね気にしてないので、はい、年末だからこうブルブル震える感じがね、あるんですけどね、
はい、
なんかもう早いもんなんで、うん、来週ぐらいからちょっとね、さっきも言ってたんですけど、1年振り返って、
うん、
まあ、あまり僕振り返りってね、性格的に得意じゃないんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、皆さんどうですか。私はね、ほんと振り返れないんですよね。一周回っちゃいたくなるんですよね。振り返ってもう一回自分の背中を追うみたいな感じで、
あ、
振り向かない感じですよね。
もうどんどん先行って、
うん、
追いついちゃうみたいな、そういう感じってことですか。
え、わかりますか、その感覚。前を見ていくのが好きですね。
ああ
、うん、
でも確かにもう終わったことは、はい、ちょっと忘れちゃうかもしれない。
よくでも終わったことはくよくよしてもしょうがないとかね、はい、よく言うけど、
うん、
まあ本当にね、できればいいけど、うん、まあ気になりますよね。
うん、
だからどっちかというと僕はその終わったことを、終わって失敗したりしたら、それをもうなんか埋め合わせしたりとか、
はい、
自分の中でこう納得すれば前にどんどん行けちゃうタイプなんですよ、
は
い、なので、ああどうしようとか、ああとかってずっと言ってるタイプっぽくないじゃないですか、
はい、
それはないんで。
なさそう。
はい、ありますか。でもそうです、
ね、あんまり
ないですか。
そうですね、今のことで言うと、もうとにかくバタバタしてるので、
はいはい、
なんかその一個のことをずっと考えてるっていう時間がないっていう、頭の中の時間がないっていうんですか。
なるほどね。
もうなんか早くしなさい、ご飯作ってお風呂入れて寝なさい、なんちゃらかんちゃら片付けなさいとか、わーってやってると、はーっていうことも5分10分やってますよ、その時は。でも忘れちゃう。
忘れちゃうね、
はい、
だからあれですね、今月はね、
はい、
今日も、まあ、そんな感じ進めていきたいんですが、
うん、
なんか振り返るの苦手な2人ということで、
はい、
忘れちゃうし、
そう、よく思い出さ
ない。なんか反省よりも前見ていこうみたいな感じでね、
結果なりそうですね。
そうですね、前見てなんかいきなり抱負ばっかり言うとかね、
はい、
ね、まあ一応振り返りもしたいんですけどね、
うん、
前も見ながら行きたいなと思っていて、
はい、
だからそんな感じで、12月はね攻めていきたいなと思うんですけど、
はい先生って日記とかつけるタイプです。
日記ですか、
うん、
あ、
記録でもいいです。なんかこういうことした、こういうことしたみたいな。
いや、覚えてるタイプですね。
すごくないですか。
覚えてる。
すごいですね。
まあ、後で僕そういう感じで覚える方法があるんで、
はあ、
また お伝えします。
よろしくお願いします。
後でちょっと戻りますね。
はい、
全然日記つけないタイプです。
あ、そうなんですね、
はい、
なんかそういうことしないと振り返れないです、私。
あ、
思い出せないので。
まあ、ありますよね、
うん、
はいはい、
何やったっけ。
まあ、でも女の子はなんか僕らの世代ですよ、
はい、
日記つけてるとか言うと可愛らしい感じで、なんか男的には、男的にはってなんですけど、はい、男の子的にはなんか日記つけてる女の子っていうイメージって、
は
い、僕らの世代はまあいいですよ。
はいはいはい、
なんか日記つけてる男の子ってどうなんでしょうか。まあ豆な子か真面目な子ですよね。
そうですね、うん、
なんか堅物っぽい感じもしないでもないんですけど。
確かに、
ね、
そんな、うん、
まあ、
私たち交換日記っていう感じで、こう、
あ、交換日記ね、
また新しい話題出しちゃった。
これ出すと終わらなくなるんで
そうそう、私茂ってた
教室中を手紙が回るみたいなやつ、ね、
そうそうそうそう、
まあ、回して回して、まあまあ、またじゃあちょっと後で触れましょうか。
はい、わかりました。
忘れちゃうかもしれませんけどはい、すいません。まあ今日もこんな感じで進めてまいります。
はい、
はい、こんな感じで番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージアドレスの紹介はのんちゃんよろしく。
はい、メッセージは netsu 熱アットマーク 843fm.co.jp、 またヤシノミ FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。 中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも送ってきてください。お待ちしております。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、ネクストトークを繰り広げていきたいと思います。
繰り広げましょう。ちょうどね、
はい、はい、ちょうどね、はい、
メッセージいただいたので、はい、ご紹介させていただいていいですか。
はい、ありがとうございます。
ラジオネームプリンさん、
はい、ありがとうございます。
ました中澤先生、教えてください。
はい、
公立入試の最初の問題でよくある、うん、括弧内の単語を埋める問題が、うん、なかなか点数が取れません。
なるほど、
何かコツなどはありますかと。
はいはい、英語かな、英語ですよね。評価書いてないけど、まあ英語でしょうね。
あ、本当だ、私勝手に英語だと思ってました。
英語かな、英語だと思いますけどね。
単語って言ってる、
うん、そうですね、
英語かな、
はい、英語と思って喋りますが、はい、括弧だけ、括弧を、ね、埋めるときにね、うん、まあ一番大事なのは前後なんですよ。
お、
例えば日本語の訳がついていて、うん、英語 に直す問題は、例えばどの英語の単語がどの日本語の意味かっていうのを一個一個確認していくと、
うん、
英語にならないところが括弧の部分なので、わかりますか。
はいはいはい、
だからちゃんと照らし合わせれば、日本語がついてる場合は、うん、上下比べて、まあその日本語、
消去法で、
そう、日本語に、
うんうん、
当てはまる語がないところだけ考えればまずいいんですよね。
はい、
例えばたくさんのって書いてあったら、たくさんのがなかったなとか、
あ、
いくつもりですって書いたら、いくつもりですがなかったんで、うん、例えばそのことをまず考えるっていうのが、はい、まあ、日本語がある場合はそうですね。
うん、
うん、で、まあ、英語がなくて穴埋めっていうと、多分まあ問題傾向にもよりますけど、うん、今度両方とも上と下と同じような内容の文で似たような文に書き換えなさいとかなんですけど、
うん、
入試ではあんまり見たことないんで、うん、まあ傾向としては日本語があって穴抜きする、当てはまるのを入れなさいっていうのが多いかなと思うんですけどね。はい、そういうやり方と、まあ、それはテスト受けた時とか問題解く時には消去法でやっていくという、はい、消してやっていくね。はい、で、あとは括弧のやつは、うん、これはですね、まあお家でやる場合と塾でやる場合もあると思うんですけど、塾でやる場合だと結構対策の問題とか、あるいは入試そっくりの問題集うちでもやるんですけど、そういう時によく穴抜いてる問題とかね、たくさんあるので、うん、まあそのそういうのをたくさん触れるコツではないんですけど、うん、触れるしかないと思うんですよ。
あー、なるほど、
うん、要はね、埋められないのはその括弧ばっか見ちゃうんですよね。
うんうん
うん、括弧に3つ括弧入ってると3つ何入れようかと思っちゃうんで、別に3つ何入れようかじゃなくて、3つじゃなくてもいいんですよ、答え決まってるんで。みんなよく間違えるのが、うん、カッコの数に合わせて考えようと思ってるんだけど、そうじゃなくて答えがあるからカッコが3つになってたり2つになったりするんで、
うん、
まず答えありきなんですよね。わ、
うんうん、
かりますか、
うん、
簡単に言うと、はい、だから答えをまず導き出すような練習しとけば、カッコがいくつになっても別にハマるものは思い出せるんで、カッコ埋めようとあんまりしすぎない方がいいですね。
なるほどね、3
つだからって言って、あの3つのものを探したりするんですよ。なんか聞き覚えのあるようなないような、3つ並んでるのあるじゃないですか。
はい、
そういうのを探して、2つだと2つで、なんかもう忘れてますよね。
だってもう何十年前っていう、
例えば全然関係の2つだってよく習うの、ハフトゥーとかね。
ああ
、聞いたことあるよね。
あのデコデコ先生にオンって言ってました。
そう、だから例えばそういうのを習っちゃうと、
はい、
例えば2つだったらそういうの入れたり、 Be going to って入れるって習ってたりすると、3つだったらその Be going to って入れてみたり。
あー、なるほどね。
そうそうそう、習ったの入れちゃいがちになっちゃうんですけど、本当は英文の答えがあって、それにはまるようにカッコ作って抜いただけなので、
あ、
元の文をある程度分かればいいので、本来は簡単な英作であるとか、ね、英語の文を作る練習とか、うんうん、正しい英語の文を覚えるっていう練習がいいんですよね。
あ、じゃあその括弧を埋めようとする対策っていうよりかは、うん、もうその簡単なその英作を、
うん、
の方に力を入れて、ま
あ、英作とか、あとそういう文の並んでるね、こういう穴抜きばっかりやるような問題集をやってみたりとかっていうことで対策していくのがいいんだけど、さっきの試験中はやっぱり上下消去法が
やっとればいい。
一番だって、ね、まあただそのためには日本語の意味になる英語を分かってなきゃいけないですけどね。はい、まあそのためにはってやると今度は問題集とかで穴抜きの問題集ばっかりやってみるとか、しなきゃいけないので、自分でやる場合はちょっとやっぱり問題集選んだ方がいいかもしれませんね。塾でやる場合はもうあの塾の先生とか塾は大概まあ対策しますからね。
実際に先生の塾で同じようにちょっとこう括弧内を埋める単語を埋めるっていうところが苦手だよっていう生徒さんいらっしゃる、
まあいますね。まあでも括弧内を埋めるのが苦手な子って大概まあ英語自体が苦手な場合が多いです
から
ね。
ああそうか、
うん、でうちの場合は、うん、あの本番入試そっくりの問題をテストもそっくりの紙質もそっくりなんですけどね。
へえ、質まで、
質まです
ごい、
それを結構やらせたりしますね、
はい、なるほどね。
全くそっくりなんで、そっくり作ったのがそっくりですよね。
じゃあもうなんか その時の気分になれるっていうか、
うん、あもう全然
だってドキドキしないみたいな、
まあただそれは昨年までのやつで、はい、今年変わるかもしれませんよね当然。うんうん、毎年新しい年な、まあ、去年のをベースに参考にして私たちも作るので、うんはい、急に形が変わることもあります。それは、
ね、は
い、だからだけどまあ同じような形じゃないじゃないですか普通、はい、だからまあそういうの慣れるって大事です、ね、
ああなるほど、
まあ、習うより慣れろで、なんかねよく言うんですけど本番と同じような問題の、うん、問題の雰囲気中身は違ってもね、うんうん、そうするとなんかやったことあるような気がするんですよ。
あ
でやったことあるような気がするとなんかできるような気がするじゃないですか、
はい、
そういう感じ。
うーん、
なんかあの初めて来た土地はねなんとなくどっち行っていいかよく分かんないけど、うん、2回目来るとよく分かってなんかすっすいけるみたいなね、うんうん、そんな感じに近いですね。でも行ったとこないとこ行くんだけどちょっと見覚えのある景色とかあると行けちゃったみたいな感じ、
うん、はい、じゃあまずは数をこなす。
まあ、受験勉強はねとにかく数をこなすは間違いないです。まあ、よく言うんです、5番の目をね碁石で並ぶ、はい、あの埋め尽くすようなもののイメージなんで、まあ、要は全部埋めたもん勝ちなんですよ、
うん、
はい、なのであの端からどう埋めるかは自分次第ですが、うん、やらなきゃいけないことを全部端っこから順にきれいに埋めていけば終わりなんです。
うん、
そうすれば全部できるんです。これが受験ですね。
なるほど、ね、
はい、なのでまあ、アナログの対策もあると思うんですけど、うん、まあ、そこだけに限らず全体的にきちっと、まあ、順番通り入試の問題に出るものを今からだとやると、うん、まあ、なんとなくイメージできてくると思いますけどね。はい、
わかりました。
まあ、それはあの山ほど問題ありますから、
うーん、
ここだけ覚えときゃいいっていうのはね僕もよくやりますけど。
ああそうなんですか。
試験前にはね、うんうん、あの例えば漢字で先生が予想問題出すんですよ、
はい、
あの入試で感じてるんですよ、
はい、
それを当てるんですよ僕たちは。
すごい、うん、
たまに当たるんです本当に。
当たるんですね。
当たるんです。
それなんか同じ先生の立場としてなんかこう出したくなる感じとかあるんですか。
あのねものすごいこう変なちょっと結構よく選ばれるのが、うん、あのまあまあシンプルですが、
うん、
まあよく使うんだけどみたいな、ちょっと一瞬こう迷うかなみたいな感じ。
へ
ー、なんかねあの別に難しい感じでこう画数が多い感じが選ばれるってことはあんまり実はないような気がするんですよね。
じゃあどっちかというと画数中盤から少なめの方、
うん、なんとなく書きやすいは書きやすくてよく見る字なんだけど、はい、そうそうちゃんと読まないといけないような感じ。
あーなるほどね。
があの傾向として多かったような気がしますね。
ほうほうほう、
2年連続ぐらい3年だったかな。まあとにかくよく当てるっつっても、うん、そんな出ないからねあの10個20個出るわけじゃないから。
あの5個ぐらい、
うん、もう2個とか読みも含めて4個とか、
うん、
そんなレベルなんでね当たるだけ大したもんですよね。
ですね。
でもで当たっちゃうんですよ。
すごいですね。
だからそういうもんです。大体だからあんまり隠そうと採点基準難しいからじゃないですかね。
なるほどね。
もしかしたら
あ
の先生方採点するんで。
そうか、
うん、あの試験終わるとね
ちょっとした微妙なとことかね。
そうそうそうそうそう。だからそうするとちょっとあの基準曖昧になるから、うん、そういうふうにしましょうみたいなの決まってるかもしれません。私はちょっとその会議にはいないので分かりませんが、
はい、
だからなんとなく私もそういう、 こう読み合いですよね。
はい、
まあ、昔はね、うん、本当にまあよくありました。あの学校の先生の問題をね、
うん、
よく当てたりとか
この先生の性格とかタイプはこうだからこうだよみたいな
とか、まあちょっと大きい声でラジオなんて言えないけど、
はい、
まあ要は よく出る問題をそのまま出てるなとかね、
ひねらず、
ひねらずっていうか去年と一緒だなとか、
ね、あなるほどね、
一昨年とも一緒だなみたいなよく
あ
るとか、問題集とほぼ一緒とかね、
よく、うん、私もうあんまり中学校の時はあまり覚えてないんですけど、
はい、
でも中学校かな、よくその教科書をしっかり読んどけば分かるよっていうその先生がいて、同じようなことを言ってる2人の先生がいて、1人は本当に、うん、と覚えてればできるっていう、例えばそれの過去何の梅でもそうですけど、
うん、
ストレートに隠してくれてた、
うん、
だけどもう1人の先生は意味が分かってないと、
うん、
分かんない、答えれない、
うんうん、
その問題の出し方してて、
はい、
いやらしい先生だわって私たちは言ってた。
いやそれがテストでしょ。
違
いやらしくないです。
いやらしい、あの先生、
皆さんどう思いますか。それいやらしくなくないです。テストってはそういうもんです。
だから本田先生は純粋に教科書を丸暗記して、
はい、
あの3行目のあそこだよねみたいな、そういう感じだったんですよ。だからもう本当に一夜漬けタイプだったんで、うん、
はいはい、
もうダメですよね。全然もう身にならない勉強の仕方、
うん、でもね、教科書から勉強する、まあ、ちょっとさっきの話ですけど、
はい、
教科書から、私はですよ、まあ、いろんなご意見があるとは思うんですけど、うん、私は教科書よりも問題集から入った方が勉強はできるようになると思ってて、
はい、
問題集から勉強していくのが一番いいと思います。要はね、教科書っていうのはあくまでも教科書なので、
はい、
問題解くのは問題集なんですよ。だから問題集解いてみて何かわからないって戻った方がやり結構できるようになる。
へえ、なるほど、う
ん、だから結構伸び悩んでる人で、よく教科書ちゃんとやったのってお母さんがね、
はい、
おっしゃる方がいる場合が多いんですけど、うん、やるのは当然大事なんですよ。なんですけど、点取りたかったら問題集から勉強した方がいい、はい、特に学校のテストは問題集から振り返った方がいい。
ああ、なるほどね、
はい、問題集散々やりきった後に最後も教科書読むぐらいのイメージですね。
なるほど、
うん、あとね、やっぱり国語とかなんかそうなんですけど、
はい、
まあ、今の子たちもそうですけど、教科書読んでないことが多いんですよ。
ん、
文字をちゃんと読めてない、
読んだつもりになってる、
読んだつもりになってるし、ちゃんと読めてないので、教科書読んだだけで結構手上がったりする子多いんですよ。
え、どういう
教科書を読んでテスト受けたら点が上がっちゃう。
はあ、
だからちゃんと読んでないから、はい、
読んでると本には思ってる。
そうそう、何やったらいいっていうテスト前に、国語わかんない、何やったらいいかわかんないって言うから、うんうん、じゃあ教科書こうや音読しろとか言って、
はい、
音読して寝たらって言ったら結構それでよかったりします。
あ、そうなんだ、
うん、
そのなんか文章の構成とか、
はい、
なんかそういうのが自然と身についてるってことなんですか。
まあまあまあ、内容とだったから知らないんですよ。あんまりよく分かってないんだけど、読んだら分かったみたいな。それはそうですよね。
ね、
いや本当そんなもんなんですよ。読んだら分かったとか見たら分かったっていうね。
うーん、
だからちゃんと読んでないんですね。
なんか時代で、
うん、
結構こう文を読んで理解するっていうよりかはもう映像になってきてるじゃないですか、結構みんな動画とか、うんうんうんうん、だからその言葉で内容を理解するよりも、もう簡潔なそのジェスチャーとかアクションで理解するっていう方がなんか多い気がするんで、
まあ特にでも今の話はもう昔からそうですね。
あ、そうなんですね。
読んでない子が圧倒的に多いですね。
あ、
まあ読めないっていうのもありますけどね。まあ速読なんかね、うちもやってますから、そういう子たちはまあ字を追えますけど、普通だと我慢できないですよね、なかなか長い分はね。
そうか、
うん、だから本当にテスト前日に読まずに行ってるようなイメージの子いますよね。
あ、
うん、だからやっぱり内容分からずに行くから、内容ちょっと読んだだけでもだいぶ違うかな。
なるほど、
はい、まあ本当に東大元クラスでも単純な勉強方法って結構、
うん、
点になること多いんですよ。ただ英語の教科書もそうですよ。英語読んどけば読めるんだって読んだらそれなりに点になってきますよね。
英語の教科書は多分そんなようなことないです。
そうですよ、だから読む練習してない。英語はちょっとその読めるような練習の前段がいりますからね。ああ、読めるようにしとかなきゃいけないので。
ああ、
カタカナ振っちゃう子も結構です。カタカナは英語ではないので。
じゃあ振ってました。
よく間違えるじゃないですか。うちカタカナ禁止なんですよ、塾はね。
はい、
でカタカナ振るとカタカナ読むので英語読んでないからダメだよっていうね。そうそう、でよくどうしてもだって読めないじゃん。だから読めるようになっときゃいいんですけど、
はい、
読めないと絶対にカタカナ読んじゃうので、
はい、
英語は強くならない傾向が強いと思います。だって英語読んでないから。
はい、日本語結局は日本語のカタカナ読んでる。
そうだって読めないじゃんって言うんだけど、読めないもないもじゃあアメリカ人はね英語にカタカナ振ってますかっていう、こう言うと、うーんだって日本人だもんって言いますけど、それはそうだっていう、
わかるよ、
まあ、そうなんですけど、
言いたいことわかるよ、
だけど英語はまあそういう風に習った方が早いです。
なるほどね、
うん、まあ、今はねあの英語スクールとか、うん、すごい、まあ、自分のとこだけでも相当な子たちがいるわけで、
はい、
あの相当な子っていうのはそのいろんなことやってる、うん、英語っていうものに対して触れ方がもう全然時代変わってますから、うん、まあ、読めるようにはなってると思いますね、と相対的にはね。
それってあのなんだっけ、フォニックス、
フォニックスね、フォニックス、まあ、それも習うのもあるし、
はい、
まあ、学校でもどこでも一応触れるじゃないですか、はい、あの英語に触れないっていうことよりも触れる機会多くないですか、まあ、ホームページ見ても何見ても英語出てくるし、まあ比較的ですよ、比較的多いかなと思うので、まあちょっとこう読む練習をちゃんと習えばね、で特にちっちゃい頃から習ってる子たちはフォニックスとかこう英語のリーディングね、ヘフォニックスって英語の読み方ですけど、はい、習ってれば当然読めるようになってますから、読めればまあなんとなく意味も取れてきますからね、はい、やっぱ読めることは大事ですよ。
大事ですね、
はい、大事です。国語ってまあそんなもんですよ、聞くことと目で見ることとそれリンクしますから、
はい、
それで初めて実感が湧いてくるという感じでございますね、
は
い、
ですね、
はい、
やっぱり日本語って五十音習うじゃないですか、
はい、
そうすると一個ずつの言葉が読めるので、それがどんだけ字が長くなろうと一個ずつのその、はい、ひらがななりカタカナ言葉を読んでいけばいいので、まあ、読めるっちゃ読めるじゃないですか、
はい、
でも英語の場合ってその50音とかよりかも1個ずつのこう単語になってるじゃないですか、
はい、
言葉が、
うん、
そうすると日本語で言うとこうあーえーいーとかじゃなくて、なんかもう単語になってるとんみたいな。
英語はあの基本的に音節って、
はい、
あの切れ目があるんですよ。1音節2音節3音節4音節ってこうアクセント あのよく発音の強いとこみたいな、
はい、
やったの覚えてません問題。
覚えてます。
あれが切れてるのが音節なので、あの一個一個でまあ一応読んでいくのが普通なんですね。
はあ、
はい、だから今の感覚で英語って並んでる文字を追うって思ってるのは、うん、ABC をベースに考えてるからそうなっちゃうんですけど、
はい、
ABC は ABC と読まないんで、読む使うときに、
はいはい、
わかります？ ABC って習って OK everyone please do it after me AABBCCDD ってやるじゃないですか、
うん、
でじゃあいいかみんな今日はこの単語習うよ Dog って一つも DOG って言ってねえしっていう、こうよくあのツッコむみたいな話あるし、さあいいかキャッ全然CAT じゃないの先生みたいな、あんなにみんなで CAT とか A とか言ってたのに先生キャットだろそれみたいな、
木梨キャットになってるじゃんって、
でみんな読めるからあんま違和感ないけど、
はい、
おかしいでしょ、だって CAT ってリピートアフターミーやったら CAT とか DOG とか言うべきじゃないですか、
はいはい、
おかしくないですか？
おかしい、
よーく聞くとおかしい、僕英語のセミナーでよくその話だとみんなお受けするんですけど、
うんうんうん、
不思議でしょうがない、
あ
習った時にそれを習っててなぜそんなことするのみたいなって思ったのことはありますね。
うん、
だからでもそもそも今ののんちゃんの話もそういうことで、あのもともと D なら D とか、
はい、
O ならO とか G なら G とかこう音があるんですよ、でそれを習わずにみんな ABC をリピートしてて読もうとしてるからおかしくなっちゃう、そう
今はその先生が今言われた A なら何か
あみたいな、ね、
そういうのは学校で習うんですか？もう
習いませんね、
まだ習ってないんですか？
習いませんとか習えないですよね、だってやってる人少ないしそれを使ってないからね。フォニックスって英語の読み方なんですけど、あーだけでも4種類あるんですよ。
わお。
で例えば単母音、単母音ちょっと難しい話ですけど、
はい、
短く読むのと長く読むのとあるんですね、
はい、
単母音と長母音、
はい、
で例えば I とか A とか V とかってこうあいうよが2つ重ねて20母音って言うんですよ、
はい、
だからそれだけでも山ほどあるんですね、
はい、
でそれを習えない、てか教えられない、あと例えば、さっき ABC って言ったじゃないですか、
はい、
普通皆さん ABCDEFG って読むでしょ、
うん、
例えば F ならフとか、
はいはい、
D ならデッとか、ね、だから H ならハとか、
はいはい、
そういう読み方するんだけど結局あ ABC あいうよって言われる AIUEO っていうのは AIUEO であいうよって読めるけど、それ以外の音も決まってるんですよ。P ならプッとか、
そう、はいはい、
でそれ習ってないんでしょ、
はい、
でも習うと大変なルールがいっぱいあるわけですよ。だから横によくある TH と並んだら下噛んでとかあったでしょ、
はいはいはい、ありました、
ああいうのああいうのああいうのもどうしてそう読むかっていうとルールがあるんですけど山ほどあるんです。 でもそれは日本の英語教育習った人はいないはずです。だって入ってないから。
それでも大事じゃないですか。
いや大事ですよ。
大事ですよね。
発音記号は習わなくても、まあ、100歩譲っていいけど、はい、読み方は習っといた方がいいと思いますよね。
ですよね。
うん、まあ発音記号はね、読めないと辞書引けないんですけどね、はい、だけど習った時私も習ってないですよ。自分では僕は塾で習いました。あ、でも塾でも完璧に習ってないです。大事なものしか習ってない。で僕はたまたま英文科なので音声学とか勉強するので、たまたまその中にいろいろあったんで、まあ、特に高校大学ですね、大学で、まあ、たまたま本当に触れることができたんで幸運だったんですけど、
今の絵とか
そう、まあ、元々好きなんでね、興味もあるんで元々読めたんですけど。
そうか、それでも親としてはなんかもうちいちゃいうちから学校とかでやっといてくれた方が自然とだって覚えれるわけじゃないですか。
まあそうですね。ただまあなかなか ABC って書いてるんで他の記号なんでね、結構大変です。
やっぱり塾だな。
いやいや、まあ発音記号を教えるっていうのは本当に敷居が高いと思いますよ。
そうか、でもその今度でも逆に塾だったらネイティブの先生とかもいるから。
そうそう、塾は英語スクールの方は、はい、記号を習わなくても、はい、読み方をきちっと教えますし、はい、フォニックスのルールも教えてきますから、全然その教えるものが違いますね。うん、まあ、学校さんだとなかなかね、先生たちも英語の専任の先生ばっかりじゃないですし、で中学校の先生は教科書を進めなきゃいけないですから、いろんなことできないでしょ。だからまあそういうのは私たちがフォローしていくし、私たちが引っ張っていくってことかな。
うん、本当に喋れるようになるっていうことと、うん、テストを得意になるっていうことはまたちょっと違う感じ。
まあ違うっていうか分野が違いますよね。だから例えば野球でも何でもいいけど、はい、野球をすごい見るのが好きな人で、うん、野球の解説者ぐらい全部知っててルールも全部熟知してるけど、はい、野球できない人いるじゃないですか。
はい、
でみんなそれ聞いてもあんなにルールしてるの野球できないんだって言うけど、うん、まあまあそういう人もいるよねって思うでしょ。うん、まあ、英語もそうですよね。あんだけテスト点取れても喋れないんだって、あ、そりゃそういう人もいるよねっていう、 あんな感じに近いですね。
なるほど、うん、
だからまあイメージ英語そう取っちゃってるんだけど、でも語学はそういうもんじゃないから、うん、とりあえず誰でも今ね、日本語も喋るし英語も喋る人がたくさんいるから、うん、だからまあちょっとそういうものとちょっと違って、まあ、少し環境とか整理すれば最低限はできるんじゃないですかね。
うん、
うん、ねえ、なかなか読むの大切なんですよ、のんちゃん。
本当ですね。
そう、かなり大切です。
かなり大切です。
かなりだけど基本的にさっきもちょっと今日ご質問あったけど、
はい、
やっぱり、うん、そうそうそうそう、やっぱりこうなんか全体的に目を通すとかってみんな嫌がるんで、たくさんやるとかね、うん、たくさん読むとか、
あ、
うん、そうそう、だから問題集みたいなものから入ってくると、ね、ちょっとずつやっていけば増えていくわけじゃないですか、量が、
はい、
だから結構それは進めてます。いきなりたくさんやろうとするとね、教科書全部覚えようと思うと大変じゃないですか。
大変です、覚えれない、
ね、うん、いきなり海を泳いで渡ろうみたいな感じになっちゃうんで、うんうん、まずはちっちゃな川をまたぎましょうって感じで、
はい、
問題集から入ってだんだん広げていくってやり方は僕は推奨してます。問題解いてみて分からなかったらなんでこれがそういう意味なのかって調べに行くときに教科書見るとよく分かるんで。
ああ、そういうことか。そうそう、なんか今まではその教科書でこういう問題が来たらこう解きます、うん、こういうものがこうあります、全体をなんか一応教科書で習って、
うん、
はいって言って、うん、その理解度みたいな感じで、
うん、
その実例というか問題に入ってくっていうイメージだったんですよ、
はい、うん、
だけどその教科書の先のその前情報なしに、
うん、
もう問題解いてみて、
だけど実際そうそうなんですよ。さっきの野球の話でもそうだけど、うん、野球をの試合のルールとか、うん、試合会場とか、ね、チームとか何人制とか覚える前にまずはキャッチボールとか素振りとかしませんか。
ですね、
うん、だからただボール投げてバットで打つとか、それぐらいできるじゃないですか、
うんうん、
じゃあミットに投げるとか、まあ、そんなところは始めてみて、じゃあこれはどこで使うのかって言ったら、うん、ピッチャーだったらキャッチャー投げるとか、
うん、
ゴロが転がったらファースト投げるとか、だんだん覚えてくる。
覚えてくる、興味もあるし、ね、
いきなりだからボールとバットとグローブ渡して
野球とは、
そう、野球試合やれって言ってもできないじゃないですか。
そうですね、
まあ、それにちょっと近いというか感覚的にはイメージするのはその方がいいかな。
なるほどね。
だからまあ焼きだから全体見るのは分かりますよ、教科書も。で実際だからそれを見て教科書でこういうのが書いてると分かるけど、うん、じゃあさっきの野球が苦手な人と一緒で、じゃあ野球できるのかっつったら、うん、うまくできないかもしれない、うん、どうやっていくのがうまいのか分かるけど、まあ同じです、イメージ、イメージ。
なるほど、ね。
まあ、それとは違うっていうところもあるけど、まあイメージはそんな感じかな。なのでまあやっぱり問題集とか中心に当たると結構いけるかもしれませんね、っていうのを進めてます僕は。あのやり方がねまだ確立されてない人は問題集から入ると結構点取れるんで、
うん、
数学もそうですよ、まず解いてみないと。
でも確かに読んでて教科書見てるだけだと、うん、分かった気になってるだけで、うん、実際にやってみるとできてなくて分かってなかったっていうのにもあのつながりますもんね。
分かってる気になるっていうこと自体が分かってないんですよ
昔の私に言ってあげたい。
あ
の
よくあるじゃないですか。
よくある。
分かってる気にな、分かってるつもりだったとか。
あ、分かってる分かってるみたいなね。
うん、じゃあ分かってるのはそこに教科書があって、これが教科書という名前のもんで、それを私が見たって事実だけです。
なかなかね、はい、数字とかなんか変わるとね、もう分かんなくなっちゃう。
よくそういった話するんですよ。分かってる分かってる、何が分かってる、何やったんです教科書、あ、教科書をやったことを覚えてんだなっつって、
うんうんうん、
中身はあまり分からない
って。すごい分かるよ、分かる、私の気持ち、私はその子の気持ち。
そうでしょ、
はい、
あ、だからそういうのをね、あの隙間ないように、逃げ道ないように、僕みたいな人がですね後ろから追ってくんです。逃げられなくなる。
逃げられない。
逃げられない
です。でもまあそこまで追っかけてくれるのはありがたいですね。
うん、うん、まあまあまあ
ちゃんと自分 の、 あの苦手なところもね、
うん、だからまあやり方って、まあ、僕がこうやって推奨するやり方っていうのは、うん、まあそれが合う人もいればそうじゃない人もいると思いますが、まあ、悩んだ時はそうやってねやるのがいいから、さっき言ってたね、あの記憶を整理するんですけど、
うん、
結構その物々もごとで引き出しみたいのに入れ込んでるんですよ。わかりますか。よく引き出し開くとなんか、お財布入れるとことか服入れるとことか靴下入れるとこみたいなイメージあるじゃないですか、うん、どの場所にどういうものを入れていくか。例えばこの引き出しにはのんちゃんの情報を入れてる、
うん、
この引き出しには、英語の情報を入れてるみたいな、そういう入れ方してるので、
はい、頭の
そうそう、なんかのイメージ作りをそうしてますね。
ほう、
うん、そうすると結構整理つくんです。
では先生が頭の回転も早くて頭がいいからできる。
いや、そんなことないです。だから自分の関係性の子供、例えば娘さんとか、
は
あ、旦那さんとか、はあ、お家のことっていうのは多分それで自分の頭で勝手に整理してるから
分かってないだけで。
そうそうそうそうそう、だってそうやって家って言ったらいっぱい項目出てくるでしょ。
出てくる、
うん、だけど苦手なものに関しては聞き流したりしまってないから、ちゃんと聞いたらそこに今から今フォニックスって聞いた、教科書丸読みダメだ、問題から解かなきゃダメだって入れたら、はい、次からそれがワードになってちゃんと言える。
出てくる。
そう。そうなんですよ。
引き出しね。
っていうやり方を僕は心がけてます。
ここぐらいしかないから。
もし参考になれば。だから、はい、なんか出会った時はね、これはどの引き出しに入れようかって整理する。頭の中。
何それ、すごくないですか先生。
いやでも僕もこれは昔習ったんです。
あ、そういうやり方があ
って。はい。私が作ったって言いたいんですけど、私もそれをもう40年ぐらい前かな。はい、だいぶ
前です。思わず、すいません。
まあまあ習って、そうそう。で少なくとも40歳以上ってことですね。
そうです。
はい、大丈夫です。なので、まあちょっと真似していただくと結構ね、使えます。はい。もうなんかそれ自体、もう、まあ、今の引き出しにしまってくださいね。引き出し暗記法って覚えておけばいいんで。
はい。
しまってください。
わかりました。
ただ多分、次から使えるようになりますからね。
そうね。はい、で私なんかちょっと書かないと忘れちゃうかもしれない。一回
だからいいんです。いいんです。それはもうやり方としてはどうでも
いいんだね。
イメージは。だから書くのもその引き出しとしては書いたら覚えるって引き出しがあってそこに入れてると
。ああ。そう、それが私の引き出し。
そこ引き出したら書いたなこれって思い出す、
ね。はいはいはい。
そういうやり方です、ね。
ああ。
意識をこう潜在的につけていくと忘れにくくなります。
わかりました。
ありがとうございます。
いい話が聞けました。
いやいやいや、まあいろいろね、奥深くないと子供たちもね、
うん、
全部の話聞いてられませんの で、
そうです。
私たちも頑張ってやらなきゃいけないんで、
はい、
はい、ありがとうございます。今週も熱血を教えて中澤先生、45分間お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤さ
ま
と
土井のり子がお送りいたします。来週もお聞き逃しなく。熱血を教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
See you, take care, bye bye。